はい、どうも心神です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週はですね、政府の方から、経済財政運営と改革の基本方針2022といういわゆる骨太の方針と呼ばれているものが出ましたと。でこちらの内容をちょっと読んでいきたいなと思うんですけれども、まあ、中身が多いので第1章の我が国を取り巻く環境変化と日本経済についてもコロナとかの話なんでもういいでしょうってことですっ飛ばしますと。で第2章の1も新しい資本主義に向けた重点投資分野ってことで何に投資していきますかみたいな話なんですけど、ここも今まで話した通りで変わらないです。で私たちの中で一番興味深いところでいうと科学技術イノベーションへの投資ってあるんですけど、この辺は前回だったっけか、ものづくり白書の話で一通り喋ったのでもうこの辺もいいかなと思いますと。なので今日はメインはそれより先の、第2章2の社会課題の解決に向けた取り組みと、内外環境変化の対応、まあ、ここはちょっとさらっとになるかもしれないですけど、主に社会課題の話についていろいろ読みながら話していきたいなと思います。で早速社会課題についてのところでいくと、ページとしては
4ページ、
そうですね、何ページから2章が始まって実際の社会課題のところでいくと、さらにだいぶ先になって、11ページか、
うん、
に社会課題の解決に向けた取り組みがありますと。で、一つ目、民間による社会的価値の創造。民間の資金、ノウハウを公共施設等に活用する PPP、PFI について新しい資本主義の中核となる新たな官民連携の取り組みとして新たなアクションプランに基づき取り組みを抜本的に強化する。今後5年間を PPP、PFI が自律的に展開される基盤の形成に向けた重点実行機関とし、 PFI 推進機構の機能も活用強化しつつ関連施策を集中的に投入するとともに幅広い自治体の取り組みを促す。その際、交付金等について PPP、PFI の活用がより促進されるよう制度改善を検討する。はい
はい、
ワンセクションずついきますけど、 PPP、PFI って何ですか？
下に米34で書いてありますけど、
ほう、
違うわ、33か。民間の資金ノウハウを活用し財政負担を削減平準化しつつ民間のビジネス機会を創出することなどが期待されるだそうです。
つまりどういうことだよ。民間同士の投資がより促されるようにしたいってことですかね。
もう一回
言って。違うか、
どちらかっていうとこれあれじゃない、あの国の金を使わずにインフラを使いたいっていう話では、
インフラを作りたい、
あ、そうだね、民間インフラを活用したい、うん、例えばなんつうのかな、コンビニで市役所の資料でき、
うん、ああはいはいはいはい、
そういう、
なるほどね、
話、
うんうんうん、理解理解。で今はそれがあまり進んでないよねと言ってるってことかな。
うん、まあそうでしょうね、はい、まあ、ちょろっとやってる雰囲気もあるけどまだ本格的ではないから、それをもっとがっつりやりたいという話やと思いますけどね、う
ん、まあ確かに先ほど言ったコンビニのとマイナンバーカードの連携以上に分かんないですもんね、思いつかないもん。
まあでもあれじゃないですか、うーん、まああんま思いつかないですけど、でも まあ、市役所の仕事を全て遠隔でできるようになったら便利だよねとか分かりますよね、
うんうん
うん、とかあとはどうだろう、あの免許証の更新とかも結構めんどくさいんで、ああいうのもなんかコンビニのプリンターに入れたら書き換えてくれるとかだと嬉しいかなとか、
はいはいはい、
そういうぐらいしかパッと思いつきませんけど
まあそもそもなくすがいろいろできるとねいいとは思うんですけど、
まあね、うん、
はい、じゃあ次行こうか、
はい、
スタジアム、アリーナ、文化施設、交通ターミナル等へのコンセッション導入、指標連動方式も活用した道路等のインフラの維持管理、更新での案件形成等活用対象の拡大を図るとともに、水道、下水道、教育施設等の先行事例の横展開を強化する。難しいけど、はい、勝手にボロボロになってその都度考えるのをやめるって言いたいのかな。コンセッション導入ってどういう意味でしたっけ。
施設の所有権を発注者である公的機関に残したまま運営権を民間事業者に売却する。
あ、
水道の民営化とかが、ね、民営化なんだっけ、
はいはいはい、
そういう感じでしょうね、はい、
うんうん、
あれをもっといろんなところ、例えば国営のなんちゃらアリーナとかかな、
うんうんうん、
とかそういうところも積極的にやりたいと、
うんうんうん、
まあ、今までの流れですね、
うんうんうん、まあ国が面倒見てるやつをどんどんビジネス化していきたいっていうことだと思うんですけど、まあ、これについてはちょっと賛否両論ありそうですね。
まあ難しいですね、どっちがどっちがいいとも、まあ場合によりきりですからね、はい、
うん、
個人的にはインフラ系は全部まあ国が管理してくれた方が嬉しい気もしますけど、まあインフラの範囲もありますから、ね、
まあ難しいですね。電気水とかになってくると生命維持とかに関わってくるレベルのインフラになってくるんで、
うん、
まあ郵便物とはちょっとレベルが違うかなと思っちゃうけどね。
まあ現状はね、あの郵便以外の情報インフラもありますからとかはありますけど、
うんうん、
まあでもそうは言いつつも、例えば道路のインフラとかも過疎地だと結構じゃなくて普通にあの命に関わってきますけど
そうですね、
まあ、現状で国が全部管理しきれるんですかって言ったら、まあしきれないよねっていう話もありますからね、
うんうん、まあこれは一回なんか不安はあるけど変わった方が一旦はいいのかな。まあやっぱり必要じゃんってなって取り戻すのが無駄なコストといえばそうかもしれんけど、再学習も必要ですからね、たまには。
まあやってみるっていうのはいいと思いますね、はい、うん、それで元に戻せるかどうかまた別問題だと思いますけど、
うん、うん、まあ素直に戻しづらかったらその時に設備総入れ替えとかそんなもやれたらいいしね。
まあね、うん、はい
はい、次、コロナ禍の経験等を踏まえリスク分担の検討等を進めつつ、原則として全ての空港へのコンセッション導入を促進する。
うん、これはまあさっきと同じことですね、ま
あ、そうですね、うん、うん、じゃあ次、デジタル田園都市国家構想の推進力として活用し、地域交流の場である公園、公民館等の身近な施設への新しい活用モデルを形成するとともに、地域プラットフォームの全都道府県での設置促進、優先的検討規定の策定、運用支援、事業効果の見える化、情報発信等により案件形成を強力に促進する。民間の創意工夫の一層の発揮に向け、提案者へのインセンティブ付与等、民間提案制度の強化等に取り組む。また樹木採取権制度の活用を推進する。
これもなかなか圧縮されてますねという感じですけども、
まずデジタル田園都市国家構想の定義をちゃんと把握しないと喋れないな。
そうですね、
地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで世界とつながることがデジタル田園都市国家構想らしいです。
う まあ要は格差縮小をするために田舎でも仕事できるようにしようっていう話。
そうですね、うん、そうですね、
はい。
なんか分かりやすいので言うと、デジ活という中山間地域で IT 企業が働くみたいなのが上がってますね、うん。
まあ現状でいろいろ難しいねっていう話もいろいろ聞きますけど、まあそれを推進していきたいと、
うん、
いうのに対して、公民館等の身近な施設への活用モデル、まあそこら辺も含めてっていう話なのかな、ここら辺は。
うんうん、
その都心だけではなくて地方でもそういう、うん、まあ、あるものとか、まあ、地域性のものを活用して、うんうん、デジタル田園都市構想を推進していきましょうと。
うん、うん、まあ、これはでも、うん、ほぼほぼ公算に聞こえるな。
そうですね、
国が自分たちの市役所とかそんなレベルでなんか今あるものをいいように変えようと言っても限界があるので、ビジネスを考えている人が顧客価値を検討するそのプロフェッショナルが、そういったある施設をどうしていくかを考えてくれた方がいいよねと言ってるって感じですかね、
うん。そこら辺が最後の民間の創意服の一層の発揮に向けどうのこうのってところですね。
そうですね、
うん、まあそういうことでしょうね、平たいことで言うと。
うん、うん、
まあそっちの方が実現も早いと思いますし、いいんじゃないでしょうか、うん、という気はしますね。
そうですね、まあ難しいなと思うのはやっぱりそのビジネスとして成長にの頭打ちが早いじゃないですか。その特定の地域のその人たちだけに向かってってなると、よほどブームでもない限り成長し続ける組織にできないっていうところがあったりすると思うんで、その辺が悩ましいですね。
うん、まあ地域性、その地域ごとにまあやっぱ固有のパラメータっていうのがあるんでね。
うん、うん、
これでここで成功したから、この町で成功したからって全国津々浦々でできるかって言われるとそういうわけでもないと。
そう、
うん、いうところが難しいよねというのは、まあそれはそう。
まあ、個別最適化と汎用化の、まあ、どこの企業でも悩む話ではあるんですけど、はい、まあ、次行きましょうか、
はい。
社会的インパクト投資共助社会づくり、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現に向け、これまで官の領域とされてきた社会課題の解決に民の力を大いに発揮してもらい、資本主義のバージョンアップを図る、寄付文化ですかね、いやベンチャーフィランソロフィーの促進など社会的起業家の支援強化を図る。
ベンチャーフィランソロフィーとはっていう感じですけど、ベンチャーフィランソロフィーかとは、成長性の高い非営利組織や社会的企業に対し中長期にわたり資金提供と経営支援を行うことで事業の成長を促し促し社会的かつ社会課題解決を加速させるモデル。まあまあ言ってること一緒ですね、はい。前段とかと一緒で、うん、まあ民間に国の支援込みでやってもらおうという話ですね、
うんうん、そうですね、はい。じゃあもう次いっちゃいますね、
はい。
従来のリスクリターンに加えてインパクトを測定し、課題解決を資本主義におけるもう一つの評価尺度としていく必要がある。また社会課題の解決と経済成長の両立を目指す企業家が増えており、ソーシャルセクターの発展を支援する取り組みを通じてその裾野を広げるとともに、さらにステップアップを目指す企業家を後押しする。
なんか論文みたいなこと言ってんなって感じですけどもまあ、インパクトファクターを重視するのは、まあ、いいんじゃないですかね、うん
うん。
まあ、高リスクで資金回収できないかもしれないけども、まあ、難しいかもしれないけども社会的に意義があるというものであれば、
うん、
まあ、優先的に取っていこうという話なのかな、うんうん。
そうですね。
まあそれはその、巡り巡ってその企業のためにもなると思いますし、まあ良いんじゃないかなという気はしますけど、インパクトの少て難しい気はしますけどね、
めっちゃ難しいですねまあそれが難しいからこれまでなかったわけ
で、やってこなかったっていうところはあると思いますけどね、
まあ一般に聞く新しい資本主義の定義はこの辺っぽい気がしますね。
ああなるほどね、
今までの資本主義では測定できなかったものもやはり必要だよねっていうことが見えてきたので、それを指標として加えた資本主義が新しい資本主義ですっていう、
まあ流行りかもしれないですけど、まあ流行りが合意、社会的合意が得られていればまあ整合取れるんでいいんじゃないでしょうかという感じですね、はい、
社会的に意義があるけど儲からない仕事っていっぱいあるっていうのはいうことはみんな分かっていて、でそこにお金を回さないといけないよねっていうのも社会課題としてみんな感じてるところだから、割と受け入れやすかったりするのかなとは個人的に思いますけど、
まあそうですね、そういう意味ではいいんじゃないかなと思います。
はい、次いきます。こうした観点から新たな官民連携の形として民間で公的役割を担う新たな法人形態の必要性の有無について検討することとし、新しい資本主義実現会議に検討の場を設ける。合わせて民間にとっての利便性向上の観点から財団、社団等の既存法人形態の改革も検討する。休眠預金等活用法施行5年後の見直しに際し、これまでの取り組みについて評価を行い、出資や貸付のあり方、手法等の検討を進め、本年度中に結論を得るなど必要な対応を行う。 SIB を含む成果連動型民間委託契約方式を通じて複雑化をする社会課題の効率的効果的解決を促進し、さらに社会的インパクト投資資金を呼び込むための環境整備に取り組む。ソーシャルボンドについてプロジェクトの実施による社会的な効果を適切に開示できるようにする。ガイドラインの整備を図り、社会課題ごとに発行主体の参考となる指標の例を示す。起業家教育にあたっては社会的起業家を育成するシステムの強化を検討する。
まあ、なんか一気に具体的な用語がいっぱい出てきましたねという感じでここは見込みがあるのかなという感じですけど、まあ国、分かりやすいところとして国としては、さっき言ってた、財団社団との既存の法人形態の改革というところとか、施行5年後どうのこうのとかいう法整備ですね、を、整備することによって、さっき言ってた、インパクトのある企業、団体かな、もはやっていうところが出てきてほしいというところをやりますよという話でしょうね、
これって私の理解が間違ってたら突っ込んでほしいんですけど、
はい、
あの企業って決済情報をちゃんと出さないといけないって法律上決まってるじゃないですか、あの決済情報に、まあ、CSR 活動的な情報だったりも加味して新たなフォーマットとして提出しなければならないというように変わっていき、それを定義する、財団社団でない新たなその企業団体って言えばいいんですかね、の定義付けとそれについての法整備っていうのが行われないといけないよねって言ってると思ったんですけど、認識合います？
ちょっと私とずれてますね。私的には従来の企業がそれでプラスされるというよりは、新しい枠として特化した制度を持った、制度に適合した団体を作りたいという話かなと思ってました。
おお、なるほど。
従来型企業じゃなくて、なんかそのベンチャーみたいな、ベンチャーが新しいかというとあれなんですけど、まあ、新しい形態の団体なのかなという気はしますけどね。それはその、どちらかというとソーシャルボンドとか、ソーシャルボンドって下に中がありますけど、まあ、社会課題の解決に貢献するプロジェクトのみに調達資金が充当されるとか、これなんか言い方的にはすごくオールイン型の なんだ、クラウドファンディングとかに近しい概念かなという気がしていて、
なるほどね。
それを今、うんうん、なんていうんですか、ちゃんとした団体、ちゃんとした団体、そのファンディングサイト自体はありますけど、ファンディング会社みたいなのは、うん、まあ、あんまりないじゃないですか。
そうですね、
なんでそこら辺を制度するのかなという気がしています。
確かにクラウドファウンディングだけで企業を存続させようとしてるっていうのはあんまないですよね、
う
ん、
そうですね、
事業継続性もないから。
何かしらの団体がクラウドファウンディングサイトを使って、まあ、ポンとやるみたいなね、
うん、そうですね、確かに確かに。あ、そこに定義付けをすることで自治体からそういったところにも発注とかもしやすくなるしっていうことで、うん、ってことか。あ、なんか結構いい気がしますね、う
ん、いい気がしますね、うん、やっぱなんか法人格持ってないと全然お話になりませんみたいなこともよく聞くので、
うんうんうん、
はい、
そうですね、うん、なるほどね。休眠預金等活用法施行5年後の見直しに際しっていう、これもよく分かってないんですけど、この辺の出資関係ってどういう意味なんですか、これ。
なんですかね、ちょっと。
成果連動型民間委託契約方式もよく分かってないですけど。
これ、休眠預金ってあれですかね、なんか、全然触ってないお金が何年あったら自由に使っていいよみたいな。
ああ。
なんか そうですね、10年以上お取引のない預金等は民間公益活動に活用されますっていうのをもうちょっと早くしたいとかかな、うん、なんで社会的に使えるお金を増やしたいとか、そういう話なのかな。
なるほどね、うん、でもそれは難しいな、それも賛否両論ありそうだけど。
まあ賛否両論ありますけど、一応でも引き出したいっつったら引き出せる、
うん、まあだから急にやられるわけじゃなくて確認されるってことですよね、はい、確認があって、まあ
そうですね、
勝手に
確認というよりも勝手になんじゃない、これどちらかっていうと本当に連絡つかなくなってる人とか、これどうしようみたいな、お金に手をつけられるようにするっていう方針な気がするけど、
まあそれはそんな気しますね。いや、長期貯金を前提にしてる人にとって、まあでもあれか、入出金が完全にないだから、長期に貯金したい人でも全く何も10年間入出金がないことはありえないか、生きてりゃ。
そうだね、うん、そうですね、
はい。成果連動型民間委託契約方式とはですけど、国または地方公共団体等が民間事業者に委託等をする事業であり、解決すべき行政課題に対応した成果指標を設定し、支払い額を当該成果指標値の改善状況に連動させるもので、今まではやれましたかやれませんでしたかっていう1-0だったのがアナログになりますっていうことですかね。
ごめんなさい、声今聞こえてなくなってみましたね、
はい、はい、あ、どこまで聞こえてた？
あ、全然聞こえてました、はい。まあなんで、あれですね、まあ、うまくいけば多めに支払いますよっていう話ですね、
うん、そうですね、うん、逆にごめんなさい無理でしたっていうのに対して、それでも一部頑張ったんですっていうところについては、ちゃんとその分だけのお金ももらえると。
うんうんうん、ま いいと思いますね。
いいと思います、
はい。うん、
まあ、難しいのは KPI とかそういう指標値を決めたところでまたその解釈とかも難しいものを設定されるケースはありえるので、まあ、そこら辺が難しいかなと思いますけどね。これが流行るとあれですかね、 B2B とかでもこういう契約形態は出てくるかもしれないですね。
まあ出てくるんじゃないですか、うん、でまあそっちの方がなんか特にソフトウェアとか保守が必要なやつについてはいい気もしますけどね、そっちの方が。
そうですね、うん、
そのポンとできましたって言われても実際動かしてみるとなかなかみたいなところもあったりするじゃないですか。
そうですね、う
ん、そこも含めて保守方面でなんかこう担保していく、
うんうんうん、
契約にした方が納入で一回切ってしまうよりも総合的にこう納期に合わせるために側だけ作ってみたいなこともないと思いますし、
うんうん、そうですね、まあちゃんと回そうと思ったら発注者側がもう少し賢くなった方がいいというか自分が思っているこうしてほしいなを指標値に翻訳できるくらいには頭ひねらないといけなくなるとは思いますけど。
それはでも今の使用要件書も一緒じゃないという気は。
いや、そのはずですけどね、まあ、そのはずなんですけど実質はそうなってないことも多いじゃないですか。まあそうですね、
はい、うん、実質はそうなってなくて不明点いっぱいあってなんとか作り込むみたいなね、
う
ん、
そうそうそうっていうのがよくありますけど、この私たちは PFS しか受け取りませんよとか契約書上 PFS でお願いしますねってなってたら、少なくともそのインプットがなかったら契約違反になるじゃないですか、うん、7で済まされないというか、
うん
うん、なんでちょっとそこは結構変わってくるかなって期待感ですかね。
まあそうですね、そういう意味で受注側にとってあれなんじゃないですか、こちらからの提案により製品の完成度が上がったんでボーナスつけてくださいみたいなね、
うんうんうん、
言い方にできるのかな。
そうですね、あとは契約時になんかこういう指標足しませんかっていうことで提案ができるかもね、
うんうんうん、そうだね、
例えばよくあるのはセキュリティ指標とか、その発注者側があんまり意識してない引きの要件的な指標を受託者として出して、うちはそこら辺が強みなんです、だからこの指標入れさせてくださいみたいなのができると、まあより受発注の費用に対しての見解が成功できていい気がしますね、
うん、確かにいいと思いますね。成果物も良くなりそうですし、
うん、というのを促進しますと、
うん、
うん、これによって社会課題のが効率的効果的に解決できるでしょうと言ってる。まあそれはそうかもね、
うん、
ソーシャルボンドって何でしたっけ。
ソーシャルボンドは
前も調べた気がするな。
さっき言ってた、なんだ、社会課題に貢献するプロジェクトに重点されるし調達主義、
うんうんうん、 SDGs 祭って出てきた
今はそういう言い方には確かに適合しますね、はい、
なるほどね。ああでガイドラインに例えばこういう社会課題を解決するときはこんな指標ですっていうところまで出すって言ってるのが結構頑張るね。
うん、まあでもいいんじゃないかな、その方がやっぱ広くお金を集めやすいというか分かりやすいじゃないですか。
うん、うん、いいと思う、いいと思う。なんか各業界の団体いるじゃないですか、
はいはい、
電気連合とか、
はいはい、
ああいう団体これ見て自分たちなりのあのガイドラインとか出してくれたら結構中小嬉しいんじゃないのかな。
あそこにミートするからっていう、
あそうそうそうそう、
受注とか資金の調達の仕方、うん、
そう企業の代償でやっぱりその辺のこなれ方とかが違うっていうか接触能力の差でね飲まされること結構あると思うんで
まあそうですけど、うん、 そうですね、まあ、うまくいけばうまくいくのかな、確かに、うん、
まあその辺はやってみてですけど、はいはい、ちょっと期待感持てますねこの辺の話。次の章立ていきます。
はい、
イノベーションを促す競争環境の整備、社会経済の急速な変化に対応し、イノベーションや企業の成長を促す競争環境を整備するため、公正取引委員会が取引慣行や規制により競争が働いていない分野を調査し、取引慣行の改善や規制の見直しを提言するアドボカシー機能の強化を図る。これむしろ今までやってなかったんですかっていう感じなんだけど。
まあここ数年だと分かりやすいところはあれじゃないですか、携帯のあの、
ああはいはいはい、
なんていうのかな、囲い込みどうのこうのみたいなね、
うん、なんで確かにあれがに対して総務省が動いたっていうのがおかしくて、公正取引委員会がやれよっていうことを言いたいのかな、
うん、なのかな。、うん、ちょっとあれがどこが動いてたか分かんないですけど、でも総務省か、そうか、うん、なんで権限をちゃんと公正取引委員会がつかめるようにするっていう話なのかな。
はいはいはいはい、あとはポットでのイノベーション企業が占有しちゃうとかもまああるよね。
うん、まあどちらかっていうと、なんかこう GAFA とかの、
うん、
外資というか、
うんうんうん、
日本国では縛りきれないところへの対応って気もしますけど、
まあそれはあると思いますね。うん、ほい、
はい、
じゃあ次、なんて読むんだっけ、包摂社会、
うん、そうですね、
の実現、少子化対策、子ども政策。少子化は予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況にあり、児童虐待やいじめ、不登校等子どもを取り巻く状況も深刻で待ったなしの課題である。このため子ども家庭庁を創設し、子ども政策を推進する体制の強化を図り、常に子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取り組み政策を我が国社会の真ん中に据えていく。
はい、まあまあ待ったなしの課題なら、もうちょっと腰を入れてほしいところではありますけど、うん、まあ、
まあまあ、遅い気もするがやらんよりましっていう感じ、ね、う
ん、まあそれは絶対そうなんで、はい、
はい、
あの今までは遅れを巻き返す企業でやってほしいものではありますけど、はい、
はい、じゃあ次見てみいきましょうか。
はい、
結婚、妊娠、出産、子育てに夢や希望を感じられる社会を目指し、希望出生率 1.8 の実現に向け、少子化社会対策大綱等に基づき、結婚、妊娠、出産、子育てのライフステージに応じた総合的な取り組みの推進、結婚新生活立ち上げ時の経済的負担の軽減や出会いの機会、場の提供など、地方自治体による結婚支援の取り組みに対する支援、妊娠前からの妊娠出産、子育て期にわたる切れ目ない支援の充実、新子育て安心プランの着実な実施や、病児保育サービスの推進等、仕事と子育ての両立支援に取り組む。妊娠出産支援として不妊症、不育症支援やデジタル相談の活用を含む妊産婦支援、産後ケアの推進等に取り組むとともに、出産育児一時金の増額をはじめとして経済的負担の軽減についても議論を進める。流産・死産等を経験された方への支援に取り組む。養育費の支払い確保と安全安心な親子の面会交流に向けた取り組みを推進する。児童手当等改正法付則に基づく児童手当の在り方の検討に取り組む。
うん、まあここら辺もなんかすごい具体的なワードが出てきてて、なんか盛り込みたいという要望があったんかなという感じがすごいひしひしと感じられますけど、まあまず突っ込むとしたら、希望出生率 1.8 でいいんかという気はしますけど、まあ無理な、
そうですね、
無理な目標立ててもしゃあないという話なのかな。
そうですね、はい、
あの特殊出生率じゃなくて希望出生率ですか、ね、希望ですかね、これ。
そうですね。
うーんって感じがしますけど、まあまあ、うん、はい。で、次ですね、うん、 まあライフステージ全ては保証しましょうっていうのはとりあえずいいと思いますけど、どうなんですかね、婚活支援の地方自治体、国自治体主導でやるっていうのは私なんかあんまり、なんていうのかな、当たりが良くないんじゃないかなと思ってしまうんですけども、
うんうん
うん、っていうのは地方自治体がやるんで、地方自治体の枠の中でしかできないと思うんですよね。
うんうん、
で、まあ、なんでデジタルで言うと試験区とかで流れてくるかもしれへんけど、圧倒的に母数というか交流数が制限されてしまうような気もしていて、
うん、
まあ、そうなった時に果たして民間よりも結果が出るのかっていうのはちょっと疑問符があるかなと思ってます、
うん
うん、なんでこここそ地方自治体とかじゃなくて、さっき言ってた民間委託を活用すべきなんじゃないのかなと思ったんですけど、そうは書いてないんですね、はい、
そうですね、もう完全に 100% 同意で、これも地方自治体に任せてきた結果が今なんじゃないのと、うん、どうせこの先頭打ちになるのが目に見えてるじゃんって話なんだけど、まだ地方自治体のこと自治体でもやりきれてないという見解になってるんですよね多分ね。
なるほど、だからとりあえず手元でハンドリングしたいという。
そうですね、政府が掲げているこの新子育て安心プランなるものがまだ地方自治体でも運用しきれていないという現実があるから、まずはそこからっていうことを言いたいんだと思いますけど、待ったなしなんだったら両輪回さないときつくないとは思っちゃうな、うん、
思いますね、はい。そう、
希望出生率 1.8 についてはちょっと全然把握してなかったんですけど、まず先ほど出てきた言葉の合計特殊出生率の言葉の意味をちゃんと分かってなくて、で、特殊出生率という特殊の意味っていうのは女性だけを母数に入れてるからという意味の特殊で合ってるかな、
かな、ちょっと私もあれですけど、うん、はい。
で、だから一般的な認識の出生率っていうのと特殊出生率っていうのは同じものを指しますと、うん、で希望出生率は、女性側が、何人子供を持ちたいかという数字、うん、で、それとは別に人口維持のために必要な水準っていうのがあって、その3つを比較することになると思うんですけど、合計特殊出生率の現状は 1.43 くらいで、希望出生率と言ってたのが 1.8 で、人口の維持に必要なのが 2.2 とされているので、まあ 1.8 で十分かと言われたら全然足りないけれども、ちょうど間を取ったプラスアルファくらいのちょっとひよってる感じの目標値って感じですかね。
ひよってますね。
これを出したのが2021年の10月3日ですね、はい、この 1.8 は
それなりに新しい数字です、
うん、
うん、うーんと思っちゃいますけどね。
ちなみに 1.8 を超えてた時代でいうと1988年まで戻らないといけない。
はい、なるほど、
という数字感ですね。
なかなかですね、はい。
なかなかですね。じゃあ、まあ、次行きましょうか。
はい。
すべての子どもに安全安心に成長できる環境を提供するため、教育保育施設等において働く際に性犯罪履歴等についての証明を求める仕組みの導入、予防のための子ども死亡検証の検討、未就園児等の実態把握と保育所等の空き定員の活用による支援の推進、 SNS 等の活用を含め子どもの意見を政策に反映する仕組み作り、学校給食などを通じた食育の充実、放課後児童クラブや子ども食堂等さまざまな子どもの居場所づくり等に取り組む、子どもの貧困解消や見守り強化を図るため子ども食堂のほか子ども宅食フードバンク等への支援を推進する。
なるほど、まあ取り組むこと自体はすごくいいと思います。まあでもなんかあれですね、 ここの段落はすごくニュースで話題になったやつに重点的に取り組みますという
話です、ねはい、そうですね、
うん、教育保育施設、うんうん、まあやるのはすごくいいと思いますけど、母数から言うとそこよりももっと手をつけないといけないみたいな話も聞いたりするんで、
うん、
そっちが先なんじゃねえのかなという気もするとか、まあ、あと子ども食堂、その食堂、食育関係についてすごいこと細かく書いてますけど、
うん、
まあそれも、うん、いいですけど、まあいいことはすごくいいんですけど、なんでしょうね、限界があるんじゃねえのかなと思ってしまいますね、やはり。
そうですね、うん、まあなんだろうな、共働き含めて、家庭内での食育機会の減少に伴ってどこかで補填しないといけないよねという話になり、でそれを、学校だとか子ども食堂みたいなところで補填しようとすると、今は子どもごとの多様性が結構幅広かったり、アレルギー等のすごくデリケートな食育をサポートしなければならない等の問題もあって、一元管理も難しいよねという話も あるので、うん、おっしゃる通り限界があるのかなとは正直思いますけど、だからといっていい打ち手は思いつかないんですけどね。
まあそうですね、なんでやっぱり、うん、今言ってたようにそのすごく個別に対応するコストがかかってしまうんで、そこをどうやって保証するかっていうのがすごく難しくて、ちょっと答えパッと答えが出る感じではないですね、
うん、はい、はい、次、子どもの成長環境に関わらず誰一人残すことなく、健やかな成長を保障するため、児童虐待防止対策のさらなる強化、ヤングケアラー、若年妊婦や一人親世帯への支援、真に支援を必要とする子どもや家庭の早期発見、プッシュ型支援のためのデータ連携、医療的ケア児を含む障害児に対する支援、いじめ防止対策の推進等に取り組む、また市町村における家庭支援強化の機能の強化、里親支援の充実化、充実と家庭養育優先原則の徹底、社会的養育経験者等に対する自立支援の充実と改正児童福祉法の円滑な施行に取り組みつつ、認定資格の取得促進を含む児童相談所等の質量の体制強化を推進する。
うん、まあここも結構具体的なワードが出てますけど、うん、まあまあ特にコメントなしという感じかな、ここは。
うん、私もさっきと一緒で、うん、だからこの辺の社会問題も全部わかるんだけど、その結局実地帯でやろうとして限界だっていうのが結論なんじゃないのかなと思ってて、うん、
と思ってしまいますね、うん、ちょっと。
まあ本当にこれについてもいい案が出ないから何とも言えないんですけど、
まあそうですね。
次いきます。子ども政策については子どもの視点に立って必要な政策を体系的に取りまとめた上で、その充実を図り強力に進めていく。そのために必要な安定財源については国民各層の理解を得ながら社会全体での費用負担の在り方を含め幅広く検討を進める。その際には子どもに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては企業を含め社会経済の参加者全体が連帯し公平な立場で広く負担していく新たな枠組みについても検討する。
なんか具体案決まってませんという感じですね
いやー、なんかでもこれだけ読むと子ども税なるものを作るかみたいな感じ、子ども税っていう言い方をすると逆だな、
なんだ、
福祉費ではなくて新たな子ども費という予算枠があって、それの財源としてなんだろうな、社会税的なものを取るみたいなことですかね。
そうですね。まあ財源なのでそれはそうなるんですけども、まあここら辺制度の難しさですよね。なんていうの、例えば子供を持ってれば消費税、保険料全部タダとかでも別にいいわけで、そうではなくて財源を取る、まあそうか、財源を取らないと、でもそのなんていうの、地方自治体の方の行動ができなくなるから、それは必要なのか。
ここでポイントなのは安定財源って言ってることですよね。だから今の反逆のパターンで独身税みたいなものだったりとか、そういった形はダメだし、企業側に課す税としてはこういう活動してたら免税してあげるよとか、そういうのも、まあ、極力避ける
っていうことですよね。やっぱ消費税的なやつになるのかな、そう考えると。
それまあ思いつきでしかないですけど、先ほどの民間の動きのところで新たな財団社団ではない新たなものを創設するって言ってたと思うんですけど、そこの活動をしてる分にはこういったところの免税が効くけど、一般企業活動については払ってねというような仕組みの方がなんか現実的かなと思っちゃったな。
その現実的っていうのは、
あの企業に払えという立て付けとして。あ、
なるほど。
あのなんだ、まあ言うてしまえば待ったなしということは、これが先ほどのインパクトとしては非常に大きい指標の一つなので。
まあそうですね。はい、
そのインパクトの大きいところにどれだけ貢献したかが免税材料にならないと、組み合わさらないと、なんか企業を積極的にこういう社会課題の解決に向かわせることができなくなるかなっていう。
まあ確かに、まあそのドライブ能力としてはその施策は動くかもしれないですけど、なんか下手すると仕事上どうしてもそこにたどり着けない業界が全滅するなという、怖いなという気がしますね。はい、
そうだね。
そのなんていうんですか、あの体力があるというか体が大きいところはまかり間違えば、なんかこう、何かしら理由をつけた活動はできるかもしれないですけども、
そうですね。町のラーメン屋がそういうこと考えても無理ですからね。
まあ難しいですね。はい、
はい、じゃあ次、女性活躍、女性活躍男女共同参画の重点方針2022に基づき、新しい資本主義の中核に位置づけられた女性の経済的自立を実現するため、男女間の賃金格差の解消に向けて大企業に男女間の賃金格差の開示を義務付けるとともに、女性デジタル人材育成プランを着実に実行する。また同一労働同一賃金を徹底し、女性が多い非正規雇用労働者の待遇を改善する。女性の視点も踏まえた社会保障制度や税制等の検討を進める。テレワーク等の多様な働き方を後退させず、コロナ前の働き方に戻さないことに加え、男性の育児休業取得促進や長時間労働の是正等、働き方改革の着実な実施、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備と男性の家庭地域における活躍を進めるとともに、登用採用の拡大を含めた幅広い分野における女性の参画拡大やベビーシッター、家政師等の活用推進に取り組む。また女性健康に関する支援、困難な問題を抱える女性に対する支援、フェムテックのさらなる推進、アダルトビデオ出演被害対策、性犯罪性暴力対策、 DV 対策等、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現に向けた取り組みを進める。
はい、まあ今まで前半としては今まで議論されてきたことを進めますという話かなというところで、特に目欲しいところはなかったかなという気がしますけど、男性が子育てに参画しやすくするための環境整備と、男性の家庭地域における活躍を進める、なんでここに地域が入ったのかなっていうのはちょっと私は分かんなかったかなという気もしますけど、
地域自治体とか PTA の活動とかが全部女性任せになってるからじゃないですか。
ああ、そこを地域と言ってるってことか。なるほど。まあそのコミュニティ込みでって話してれば、まあ、分かる話です、まあ、家庭ではないもんな確か、
家の中だけ男性に変わったら女性が時間空くのかって言ったらそうじゃなくて、女性はもっと地域活動とかいっぱいやってるでしょっていうことを言いたいんじゃない、
なるほど、まあ家庭ですもんね。なるほど、了解しました、まああとはまあいいかな。なんかアダルトビデオ出演被害対策ってここでわざわざ出したのだったので、流行りだからかなのかもしれないですけど、
まあ後半の最後は流行りだからっていう感はすごくありますけど、
性暴力にまとめてしまってよかったんじゃないかなって気がしますけど、はい、まあ流行りですね、はい、
まあ個人的にはこれだけでなんとかなるのかどうかは正直わからんなとは思いますけど、個人的に一番強い意志感じるなと思うのは、テレワーク等の多様な働き方を交代させずっていう言葉を使っててより前進させとか加速させとかそういう言葉じゃなくて、交代させずという言葉だから、なんかかなりあのコロナが明けそうになってみんなじゃあ戻ろっかっていう雰囲気をひしひしと感じてるんだなっていう
まあそういう意味で言えばすごくいいんじゃないですか、現実に即している文脈なのかなという気はしますけど、
そうだからまあ言いたいことは、戻すと多分企業の生産性としては上がるんだと思うけど、その男性の働き方を良くするだけじゃなくて、そもそも社会全体の働き方改革っていうのを見据えた一つの手法なのであって、コロナの前に戻していいわけではないよねっていうことを言いたいんだと思うんだけど、まあ、それがこの女性活躍の文脈で登場するのはちょっと面白いかなって感じだよね、
まあなんかそういう意味を言うと、女性に本当に焦点があって合ってるわけでもない、男性に関わる施策もいっぱい書かれているのがちょっともによるところですね、はい、
まあ、それはもう本当にその通りで、結局女性が活躍する姿っていうのは描かずに、男性が女性の仕事もやればいいんでしょうくらいにしか見えないっていう、
なんかそこら辺があるなあという意見は確かに頷けるところであります、
はい、まあ、次行こうか、はい、これジェンダーバイアス回
避50分ぐらいになってるけど、
じゃあ残りどんなもんだっけ、
どこまで読む、
割とあるな、じゃあちょっと、割と気になるタイトル多いな
まあ
一旦じゃあ次のところくらいで今日は切り上げて、まあ次回でもまた別の場でもいいかな、
それ前回やらんかったから、やるんだったらまあ20ページまで読んでもいいけど2時間枠で
まあいいじゃないですか、一旦終わっといたら、
はいはい、じゃあ了解です、
疲れてるのもあるし、
はい、
じゃあ最後、ジェンダーバイアス解消のための総合的な理解の醸成と支援を図り、女子中高生の IT 分野をはじめとした理工系の学びや分野選択を促進するなどにより、理工系分野の女性教員および女子学生の割合を向上する取り組みを加速する。
なんだろう、これもなんかあの男性比率が高いからっていうだけな気がしますね、
ねえで、理工系分野を教えられる女性教員がいればなんとかなるんじゃないのっていうのもちょっと安直が過ぎるというか、そこじゃないんじゃないかなと思うけどね。
まあでもなんか KPI 指標がそのこうなっちゃってるからとかあるかもしれないですけど、背景として、
はいはいはい、
国ごとの男女格差みたいな。
でもそういう話をされるとさっき KPI 指標ベースで話すのいいよねって言ってたのが若干
怪しくなってきますね。
怪しくなってくる
そこ本質かっていうところですよね。
そう、 KPI 指標化するときはだいぶ掘り下げがいりますからね、うん、その指標に本当に価値があるのかっていう、
うん、
まあまあまあちょっとそうだね、女性活躍の手前と比べるとえらい議論が進んでないなとは思っちゃうな、
うん、まあその中間点として少なくとも数値目標だけでもやらんとなって、まずはそこからだって話なのかもしれなくて、うんうん、それはすごくわかるんですけど、うん、なんかその先も書いてほしかったなっていう感じがしますね。
そうだね、うん、長らくそのこの辺の社会、女性活躍の社会問題については男女比バランスを無理やりにでも合わせるっていうところがゴールに置かれてるように見えてて、
うん、まずはそこからだっていうね、
うんうん、ちょっとその先のイメージがないと、うん、多分誰のモチベーションにもならない気がするから
そうですね、
はい、じゃあそんなところですね。ここまで読んでみてどうでした？
そうですね、まあ具体的なワードが書かれているところに関してはふんふんという感じで、うん、そのなんていうんですかね、やりたいことがはっきりしててよかったかなと思います。まあそのやった結果としてどうなるかはまた別問題ですけど、とりあえずやるドリブンがしっかりしてるかなと、うん、いうところはいろいろありました、はいはい、まあ一方なんでしょうね、こう検討するという段階で、
うん、
語尾がなってるところに関しては本当にできるのかいなという気もあるところもあったんで、うん、まあそこでちょっと温度差が感じられたかなという感想です。はい、
はいはいはい、そうですね、私も基本的にはそうで、一つ学びとしては成果連動型委託契約、
うん、
PFS っていう新たな仕事の仕方っていうこと自体は非常に面白かったなと思って、 B2B になったら面白いだなろうなと思いつつ、なんだろうな、いわゆるマネージャー層がやらなきゃいけない年間計画とかのところにはすげえ盛り込みづらい話だから困るんだろうなと思いながらリニアにやしました。
はい、まあ難しいですね。うん、そうですね、がっちりもう制度が決まってる会社にはちょっと導入しづらいかもしれないですけど、まあでもこっちの方がなんていうんですかね、やっぱり話してる時にもありましたけど、言いましたけど、成果物との対応が取りやすいかなという印象があるので、
うんうんうん
うん、成立させられるとすごく発注側受注側双方にとって嬉しいんじゃないかなという気がします。
うんうん、7になりにくいところがあると思うんでいいと思いますね。
はい
はい、そうですね、まあその辺の端っこの話はさておいて、私も全体感としては今まで見てきたのよりかなり具体的な用語に落とし込まれていて、ふんふん、なるほどね、そんなことしたいのねが見えるところも多かったので、その辺は良かったなと思います。でこの後もっといろんな社会課題についての話が出てきていて、まあ、特に気になってるのがデジタル田園都市構想の話とか、仮想空間の話とかも取り上げられていたりあとは中小企業どうしていくのっていう話、
うん、
債務が増大してる企業とかどうするのっていうのと、観光立国としての復活とかいうタイトルも上がってて、なかなか気になるワードが散りばめられてるなってところがあるので、ちょっとこの後もまた別の機会に読み進めていけたらなと思います。
はい、そうですね、ちょっと気になりますね、そこね。
はい、じゃあ今日はこれくらいで終わりにしようと思います。
はい、本日の内容はショーノートにまとめていますのでご確認ください。ネカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいといった要望もお待ちしています。メールアドレスはリカログ1@gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。